今日の水戸黄門様は元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、ちょっと戦争の話ってあんまり本来はしたくないんですけれども、このソ連のですね、ロシアの問題っていうのは避けて通れないんでね、ロシアにも当然詳しい今西さんに来ていただいて、
北朝鮮だけじゃないんですね。
そうです。もう今西さんはもういろいろ裏も表も含めてもう本当に、あれなんで。ただアメリカでですね、ウクライナの大統領がやっぱりパールハーバーのことを口にしてるわけですね。でそのアメリカのその攻撃用のドローン自体がこれ神風って言うとるんですよ。アメリカでね、通称、これはもう完全に第二次世界大戦における日本のですね、神風特攻隊もう行ったらもうそのまま撃墜すると、そのドローンがそういうふうな、ウクライナにアメリカが対応するようなドローン自体がそういう機能なんですね。行ってそのままも敵に体当たりしてくると、それは神風って言われてる、これ今西さんどうなんでしょうかね。
いやね、本当によく似てますね。でまたそしてあれですね、あの制裁なんかを見ると古い我々の親父の世代の人から見れば ABCD 包囲網でアメリカにですね、いろんな制裁を受けて仕方なく真珠湾に、開戦せざるを得なくなったというああいうのを思い出すわけですよね。みんなもうソビエト、あるいは今のロシアも完全に制裁の中で、やっぱりやむなくやったっていう形を今取ろうとしてるでしょ。
そうですね、
そこでまたドローンなんていう新兵器、サイバー攻撃っていうのが、これの戦争っていうのがここに新たに加わってきましたよ ね、
なんかその逆に言いましたら ABC 包囲網にしてもですね、私はこれはやっぱりに当時の日本のやっぱり選択ミスなんでしょうね。
そうでしょうね。
やっぱりそういう面では間違った美化されていくっていう、反面これがちょっと私は個人的には怖いなと思うんですよ。なんか仕方なしにね、日本が戦争したっていうのを堂々と言えるね、人がいるっていうのもね、これはやっぱりどんな理由にせよですね、戦争をいかに回避するかっていうことが大事なんで、それは今回の問題もですね、やっぱりソ連の側からそうなっていくであろうって、我々は NATO に包囲網を引かれて、で今度の経済制裁でもですね、やっぱり後々ロシアの国民の中であの戦争は仕方なかったっていうね、この論理が成り立ってしまう。今井さんどうなんでしょう ね、
やっぱりプーチンさんは追い詰められた、やむなく侵攻せざるを得なかったっていう論理になってますよね。でそれはかなりロシアの中でもやっぱり浸透してると思うんですよ。というのは今ウクライナの事件もやっぱり2000年以降のね、新しい時代になってからやっぱりアメリカとロシアとの関係、あるいは NATO とワルシャワ機構がなくなっちゃった中でロシアが追い詰められていく、それでウクライナの中でオレンジ革命とかマイダン革命とかって何度もやってるんですよね。だから そういう中でこれが出てきてるとか、今の新聞の論調だとかって言ってマイダン革命もオレンジ革命も出てこないですよね。最近のこの 1,2 年のことばっかり考えてますけど、
そうですね、
やっぱり東西冷戦の崩壊からずっと流れがあって占められてきた、ロシアの側から見れば被害者意識があって最後に、この手段を取ったという形をやってて、 まあ、今メディアの中ではロシアの国民がそう思ってないかもように見えますけど、かなりあるんじゃないかと思いますね、ロシア側には。
うん、
でそういう評価がこれから出てくるし、アメリカ側がていうか、一方的にプーチンだけが悪者になってますけど、それじゃあアメリカのバイデン政権はきちっとやってたのかっていうと、そうでもないっていう声も当然出てくると思いますね。そうですね。
ただ私ね、そのいろんな論評を聞いてましてね、うん、そのウクライナとソ連の関係とか、うんうん、その本当の歴史的な流れ、
うんうん、
例えばスターリン時代に、うんうん、その当時のソ連がですね、うん、ウクライナに対して、うん、ただどういうことをしたかとかね、
うん、
でそういうのをね、ほとんどの人知らないんですね。うんうん、例えばスターリンは当時ですね、うん、食料の部分でそのまあウクライナに対してどんどんどんどん生産させてですね、その食料全部、うん、まあ言い方じゃないかもしれません、奪っていくわけですよね。
そうですね。
でウクライナの民っていうのはですね、ものすごい餓死するんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、だからそういうね、いきさつも何も知らなくてですね、その歴史的な部分が検証しないのに一面だけ見てしまうっていう、
うん、
だからその私は本当にですね、今、まあ、政治家も含めて果たしてどれだけですね、
うん、
過去のロシアとウクライナがどういうふうな関係であったか、
うん、
私はね、もう一度ね、スターリン時代のね、
そうですね、
あのロシアとそのウクライナのですね、うん、関係性とか、その時代にどういうふうにウクライナが扱われてどうされていったか、
うん、
でそのズバリ言いますけれども、その時代、まあ、第二次世界大戦もそうですけれども、ユダヤ人が、うん、どういう位置づけにいたかとかね、うんうん、そういうね、実はね、検証がね、全くね、日本のマスコミも含めてこれ今にさ案外知らないんです
か、ね、知らないでしょうね。それでまたそのロシアの研究家がいても、ウクライナの研究家ってほとんどいなかった。
そうですね、確かにそうです ね。
ですからちょっと抜けちゃったんですけど、
そうです、ね、
ウクライナはやっぱりある意味ではロシア全体から見ればやっぱり日本で言えば京都奈良みたいな古い、
うん、
それでもともとはあちらの方がやっぱり、キエフからまあ宗教的にも始まってて、それでトルコのイスラムが来て追い出されて、東方教会がまあずっとロシア正教になってしまうわけで、
うん、
だからそ昔は兄弟国っていうよりも向こうの方がやっぱり中心だったかもしれませんよね、ウクライナの方がね。でそういう歴史とか宗教的な背景っていうのをやっぱり踏まえないといけないだろうと思うんですね。でその中でやっぱり、食料は豊かで、資源も豊かで、そして軍事的にもいい場所だったんで、どうしても、うん、ソビエトもそしてナチスドイツも狙ってあそこで集落されちゃったという、
ね、結局そうね、
うん、で今でもやっぱりユダヤ人の影響力っていうのは両方にありますよね。
で
その辺がどうなってるかっていうのはやっぱり分析しないといけないし、誰もそこのところつく人がいないんでね、
う
ん、
ただあの宗教観の問題でも、例えばギリシャ正教系とやっぱりソ連系の宗教って、うんうん
うん、
その部分で分かれて、うん、でその部分で相当量のギリシャ系のですね、うん、ギリシャ正教の方はカナダに逃げていくんですよね、
う
ん
う
ん、で相当カナダでその活発に、うんうん、まあ早いとビジネスも含めて頑張って、その彼らがまたカナダで資金集めして、
うんうん、
でその資金をウクライナに相当送ってるんですね。
あ、なるほど。
でそういうことも含めてですね、やっぱり全く検証されない、うん、そういうことをその日本ってどんな国なんでしょうかね、これ。
やっぱりあの遠い話だと思って全然研究しないんでしょうね、結局。だから、うん、 今度のバイデンさんだってバイデンの息子たちがウクライナでどんな仕事をしてたかっていうのずっと昔から言われてるわけですよね。それからマイデン革命の時でもオレンジ革命の時でもそれじゃあクリントンがやったことは何だったのかっていうのをクリントンとネオナチでつながって民主党政権がずっとあそこの工作をやってたわけですね。その延長線の中で出てきてるんで、だからトランプじゃなくてバイデンになって出てきたっていうのも大きいし、
そうです、ね、
ネオナチの存在も大きいんですよ、
ね、うん、チェイニーなんかも含めて、ね、やっぱり相当、それからその全くですね本質的なこれ、政治家の中、日本の政治家の中でですね、うん、その辺までちゃんと分かって勉強してるとかですね、うん、知識的にあるっていうのはおそらく案外いないでしょうね。
そのその一方でやっぱり随分お金だけはね、融資してるんですよ政府系も。もうウクライナもものすごい投資をソ連圏では一番してるわけでしてね、
はい、
それでロシアにもものすごい金を投資してる、うんうん、だけどその時にやっぱり、貴重な資金を提供する以上はやっぱ調べなくちゃいけないの、そこのとこないですよ。政治家も、うん、まあ、要するにプーチン安倍会談で OK だったかとかプーチン森で良かったからって言って、
はい、
あとはご随意って言うんでみんなどんどん金出してますよね。
うん、
今あの政府の資金で、JBIC っていう政府金融機関がありますけど、それがやってるところだけでも1兆7000億ですよ、あの、はい、円ですけどもね、
はい、
ロシアに対してのやつ、
うん、
だからこれやっぱり制裁って言ったらこれも制裁しなくちゃいけないんですよ、
うん、
そんなことしたらばロシアも大変だし日本も大変になってるし、
はい、
でここはみんな黙ってるんですね、
うん、
本気で制裁って言ってあのアメリカと一緒に協調するってなったら大変なことになると思うんですな。
これ今その辺に関わったですね政治家が全く声を上げない、
はい、
上げれない。
確かに、
うん、もっと怖いのは、
はい、
それがほとんどの国民が知らないんですよ。
うん、そうですね、初めて聞きました。
うん、そうでしょう。うん、それは私はやっぱりね日本人っていうのはまあ、そのどこの世界でもそうですけれどもね、
はい、
もうちょっとねいろんなねそこの学びっていると思うんですよ。
うんうん、
本当にそれはねさっきも今西さんとね裏の話失敗してましたけどちょっと言えないことがもうほんまなこと言ってね多すぎるんでね、だからまあ中国の問題でもロシアの問題でもですね、うん、私ねこういう考えなんです。国ってね、
はい、
いい面もあれば悪い面もある、
うんうん、
でその悪い面をいかにですねその国民に知らしめるかっていうね、うん、
あなるほど、
うん、やっぱりフェアであるかって今井さんその辺なんでしょうね。
そうですね、そしてそれを国民に分かるように説明しなくちゃいけないんでね、うん、とか今国会で予算審議やってたりしてるけども連日ね、
はい、
しかし国会議員でも野党はそこの辺は詰めてないですよね、
うんうん、
安倍さんとプーチンさんだけでも29回会ってていろんな約束をしてるわけですよ、
はい、
それは今度の段階で大丈夫なのかと、
うんうん、
アメリカから文句出ないのか、
うん、
あるいはプーチンから文句出ないのか、
ええ、
それでこれ続けていいのかっていうのはやっぱり野党はきちっと聞かなくちゃいけない、
ええ、
ずっとそんなことを聞かずにやね、年金の人が困ってるから5000円あげればいいと言って選挙目当てみたいなことで、
はい、
それだけで終わっちゃってるでしょ。
情けないですね、もう本当にその対極感がなすぎますよ、
うん、
本当にこれね核はもう抑止力じゃなくなってきましたね、うん、
段階にね、
うん、それともう一つ怖いのはねドイツがですね、
はい、
国防費を上げてきたって、
うん、
これはね従来この戦争がない時のドイツっていうのはなるべくなら、
うん、
そういうところに触れたくないっていう形を取ってたのにですね、
うん、
国防予算を急激に上げましてね、
うん
うん、やっぱり世界第4位であるドイツが、ね
ええ、
これ今西さん日本にも相当影響するんですよね。ありますね、これ
結局戦後の、あの世界平和って言いますか世界の枢軸はやっぱりドイツとロシアが やっぱり軸になってたんですね、この友好が、うんうん、これが崩れちゃった。
それね、今
大きいですね本当に。
今さんね、ドイツとソ連のね関わりっていうのはね、うん、日本国民ほとんど知らないと、
うんうん、知らないです、
ね、そうでしょう。
アメリカとの、ね、関わりがね、どっちかって
実はね、はい、そのヨーロッパにおけるねドイツの位置っていうのはね、はい、ソ連とのパイプラインっていうのは、うん、ドイツがものすごく持ってたんですよ、うん、実は。
あ、そうなんですか、
うん、そういう面でね、そのドイツがですね今回思い切って動きましたね。
そうです。
これは国防予算の増額とかっていう問題よりもですね、どういうふうにですね、要はヨーロッパが動くいうことはですね、アジアにものすごい影響するんですよ。で日本ってね、一つ間違ったこれまた先状態ですね。
もう完全に今また先ではないですか ね、 そ, うですね。それはみんな指摘しないから知らん顔してますけど、実際はもうまた先ですよ。そしてやっぱりドイツの場合はメルケルさんがいなくなって一気に変わりましたね、
うん、変わりましたね。
この辺は大きな変化で、この影響はこちらにも来ると思うんですよ。
しますね、うん、それおそらく流れはですね、日本も国防の部分の予算も含めて方針っていうのは、もう安倍さんなんかだいぶもう意見言い出してますもん ね、 ね、核に対してね。
あの基本的に核が、まあ、戦術核を含めて現実に使える可能性が出てきちゃったってことと同時に、核を持ってない国は発言権がなくなったんですね。
そうです。
あ、なるほど。
核がないと、まあ、核を、まあ、自由に使えないと相手に対して発言権も力も行使できない。だからそういう意味では今もう日本の周りってやっぱり北朝鮮も中国もロシアもアメリカも持ってる、こういう中で日本っていうのは本当にどっちにすがっていいか、まあ、本当にあの武力としての力もない上に情報としてもないでしょ
う。本当そうです
ね。本当に日本の場合は情報がないっていうのがね、もうね、やっぱりあの隔絶された島国で相手のことが全く分かってない、
うん、本当そうです。
あのロシアの中のことは全然分かってないんだと思いますね、本当に。
中国のことも知らないです。
中国も知らないですね。
絶対知らないです。
でも中国がどう動くかもね、また、ね、
分かんないです。
どうなるところかって、うん、
これはね、本当に怖い問題ですね、
うん、
それでもう一つあるのはね、厄介やな思うのはね、
はい、
アメリカは核を持ってるところとは戦争しない、
うん、
おー、なるほど、
これ見えてしまいましたよね、
うんうん、
ということは核を持ってない国はやられるっていうことです、
うんうん、
見捨てるってことです、
うん、結局そういうことです、
うん、
その日本に核を持ってる国が攻めてきたらアメリカは日本を守ってくれるかって、はい、くれない確率が増えちゃいましたね、
うんうん、ね、なんか属国的な、ね、感じではあるんです。
そしたらどういう風になってくるか、うん、日本も持ちましょういう論理が生まれますよね、
うん、
シェルターが役に立たんような時代になるんちゃいますか。
今本当に日本はシェルターなんかないでしょ。
ないですよ、
ね、キエフはみんなきちっとあるわけですよ。
そうですよ、
そうですね、
ね、東西冷戦の時に深い地下鉄の駅を作ったんですね、うんうん、ところが日本、あの東京の駅なんてね、もう、
うん、
あのまだ大阪の方がちょっと深いんです。
あ、そうです
の、ね、東京よりもあの御堂筋線は深いんですよ。
御堂筋線ですね。
だけどそんなもんで助かるはずないんで、もはや核の場合はですね、だけどまあそれがあったからウクライナは抵抗できてるんですね。
そうですね、
うん、
ウクライナは本当にサイバーと地下鉄で持ってるんだと思います。地下駅で抵抗ができてるんだと思いますね、
は
い、
ただ向こうはもともとウクライナは核を持ってたところ
です。ところですから、
うん、そう
です。スターリンの時代からウクライナっていうのはウランがあるということで、
うん、
で結局ソ連とすれば社会主義圏とするとウランがありそうなのは北朝鮮と、
はい、
それからあのウクライナだと思う。
あ、そうなんですね。
でそこのところを重視してやったんですよ、
うん、
だからソ連はもう核をやっぱりやるためにはウランが重要でね、
うん、
で、まあ、軍事産業が両方とも置いたわけでしてね。だからそういう意味ではウクライナは核を放棄して まあ、みんな撤収させられちゃった。ただし原発はたくさん残っちゃってる、
はい、
軍事施設は残っちゃってるわけですね、うん、だから軍事大国であるし、それで IT がまた進んじゃってますよね、
うん、ただ今西さんがねやっぱりいろいろその前言ったら自民党の議員とロシアの関係とかですね、
はい、
それ本当はねここでね言えたらいいんですけれどもね、なかなかね言えないことばっかりでね
まあね、まあ、一つだけ言うとね、はい、あの安倍晋三さんの親父さんの安倍晋太郎さんとそのゴルバチョフさんが会うっていうのがね1990年の1月に行われたんですよ、
はい、
会談があってゴルバチョフが日本の政治家と会った最初のケースなんですね。
そうなんです
ね。でこれはやっぱり大きくてゴルバチョフにとっても大きな西側社会に出る大きな力だったんですけど、その時にゴルバチョフがロシアを今やっあまあ、ソ連ですね当時、はい、ソ連でみんなで会議の後に検討会開いた、
はい、
で検討会開いて今回良かったのは一番ダメだったのはシュワラーゼ外務省だって言ったんです。二番目に悪かったのは軍だと、
軍
はみんなバラバラ情報が入ってこなかったと、
うん、
一番分かったのは KGB だったと。
KGB
が正確な情報を掴んでたと。
は
でその KGB のラインでゴルバチョフと安倍会談が成立するんですよ。
うん、
でロシアっていうのは未だにそれで KGB で持ってる国なんです、
はい、
闘争式もなくなっちゃってあんだけでかいとこできない、
うん、
でそれから軍もみんなバラバラになっちゃってる、
はい、
そういう中で KGB 情報系だからプーチンが
強い
のはKGB から出たのはね、はい、唯一ソ連が崩壊した後に残った全国、
はい、
全連邦を統率できるのはネットワークを持ってるのは KGB だけだった。だからプーチンになったんですよ。
要するにエリチンは、はい、それからプーチンを使うわけ
そう、
はい、
プーチンを指名したのはエリチンなんです、うん、
なるほど。
そういうふうな検証がですね、全く今日本では、
うん
うん、マスコミを含めて私はもっとすべきは思います。
この情報系のネットワークを持っている KGB がどうなってるかっていうのがね、
はい、
プーチンの将来を握ってるんですよ。
そうですね。
ほう、
この続きは次しましょう。
いやーなんかまたね来週もぜひに続きを聞きたい感じです、はい、ありがとうございました。今日の水戸黄門様は元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございました。お相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
今西光雄でした。